皆さんこんにちは。今司会の内川さんがおっしゃってくださいましたように、今日は神に対して富むというテーマでメッセージをさせていただきたいと思います。ルカの福音書の12章というところを中心にして、本当の豊かさとはどういうものかということをご一緒に考えられたらと思っております。ルカの福音書の12章、これも長い章なんですけども、この最初の1から12節というところでは、イエス様が数えきれないほどの大勢の群衆を前にして、弟子たちに向かって神様のこと、ご自分のこと、また聖霊のことについて教えておられました。でその時に唐突に、それまでの話の流れと全く無関係なことを、一人の聴衆が言い出したわけですね。その箇所からお読みをしたいと思います。13節から、まず15節までをお読みします。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。群衆の一人が語ったことは、遺産相続についての兄弟間の仲介依頼に関することでした。イエス様は、この人の思いの根底には貪欲があり、それが、この人だけの問題ではないということに、直ちに気づかれて、人々に言われました。15節で、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからですとおっしゃいました。貪欲という言葉を辞書で見ますと、欲望に任せて執着すること、むさぼりというふうに書かれています。貪欲は私たちの内にある罪の性質から来るものであります。旧約聖書の中で、神は人が守るべき掟としてモーセという預言者を通して10回をお与えになりました。この第二の戒めは、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないというものであります。私たちが貪欲によって何かに執着し、それから離れられなくなるとき、その何かは私たちの偶像となります。新約聖書のコロサイ人への手紙の3章の5節には、貪欲は偶像崇拝ですとはっきりと書かれています。今日私たちを取り巻く世界は、私たちの心に潜む貪欲を目覚めさせ、かきたてるものであふれています。テレビや SNS は絶えず消費者の欲望をかきたて、そうしたものを買わせようと躍起に誘導しようとしています。しかしイエス様は、私たちが陥りやすい貪欲に気をつけるよう警戒するように言われ、人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからですと語られました。そのことを説明するために、イエス様は一人の金持ちの例えを語られました。16節から21節までお読みをします。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。 愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。この金持ちは豊作であっても心配や思い煩いがつきませんでした。作物をしまっておく場所がなくなるから今の蔵を壊してもっと大きいのを建てようと先のことまで先回りして心配して手を打ち、それでやっと安心するような人でした。この金持ちが考えたことは、リスクを減らすために最善を尽くすこと、リスク管理と言ってもいいと思います。これはこの世のすべての人間が多かれ少なかれやっていることで、それ自体は別に非難されるべきことではないでしょう。ではなぜ神は彼を愚か者と言われたのでしょうか。愚かの一般的な意味は知恵や思慮が足りないということですが、聖書では神などいないと言って真の神を恐れずに神に背を向けて自分勝手に生きることを愚かと言っています。たとえの金持ちは物質的な富にだけ執着する生き方の中で神を恐れず、神より自分のことを優先し自分中心の生き方をしていました。彼の独り言には私の、自分のという言葉が繰り返し出てきますが、雨を降らせ太陽の光を与える神の恵みへの感謝、働いた者へのねぎらい、感謝の言葉は一言もありません。さらに彼の問題点は魂を自分の所有物と考えていた点にもあります。19節で彼は自分の魂を自分の思いのままにできる、魂の安心は財産によって保証されると考えていたことが示されています。しかし死んだらそんな財産や富が一体何の意味があるかと神は問われました。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。仮にそれが自分の子供の所有になったとしても、死んでしまった者にとってはそれがどれほどの意味があるのでしょうか。この世で得た一切のもの、富も財産も死後の世界に持っていくことはできないからであります。この例えを語り終えた後、イエス様は21節で、この金持ちは自分のために蓄えても神に対して富まないものであると言われました。ではその逆である神に対して富むとはどういうことなのでしょうか。私たちはどうしたら神に対して富むものになれるのでしょうか。この21節との類推で言えば、それは神のために蓄えるということであるあろうかと思います。実はこれと同じことが別の聖書箇所では天に宝を蓄えるという表現で言われています。ルカの福音書から少し離れてマタイの福音書というところからその箇所を見てみたいと思います。マタイの福音書の6章というところをお開きいただければと思います。新約聖書の10ページになります。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。金持ちが心配したのは、まさしく自分の宝が虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗むことでした。しかしどんなに細心の注意を払っても、それを完全に防ぐことは無理であります。けれども天の宝にはそんなことはありません。だからあなたは天に宝を蓄えなさいと イエス様はおっしゃいました。これはどういうことを言っているのでしょうか。再び先ほどのルカの12章に戻って、その少し先でイエス様が語られた箇所を見てみたいと思います。ページをめくっていただきまして、29節から31節までお読みをいたします。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。ここで求めなさいと言われている御国とは何でしょうか。これは別の聖書箇所では神の国とも言われています。神が王として治められる世界のことを指しています。イエス様はまさにこの世界に御国をもたらすために父なる神から使わされたお方であります。聖書によれば、神は人をご自分の似姿に形作られ、ご自身との親しい交わりを通して人がこの世界を正しく治めることを望まれました。しかし人はその神の願いに逆らって自分を第一とし、自己中心の思いによって神から離れてしまいました。これが罪の根本であると聖書は教えています。神は人のそうした反逆に深く心を痛められましたが、なおもそのような自分から離れていってしまった人を愛し、憐れんでくださり、この罪によって隔てられねじ曲がってしまった人との関係を最初の親しいまっすぐな関係に回復するために、時至った時にあるご計画を実行に移されたのであります。それが神の御子であるお方をイエスという人としてこの世界にお使わしになるということでありました。イエス様はこの罪に汚れた世界を全く罪なき方として歩まれ、罪の悔い改めと神の福音を述べ伝えられましたが、そのことがかえって当時のユダヤ人の妬みや怒りを買って、ローマの官権の手にかかって十字架で処刑されてしまいました。その姿は全くもって救い主にはふさわしくない惨めで弱々しいものに弟子たちには見えました。神はそのイエス様を3日後に死からよみがえらせることによって、イエスこそ全人類を罪からあがない出し、罪の許しを与える救い主キリストであることを全世界に対してお示しになりました。イエス様は人の罪を身代わりに引き受けて十字架で裁かれ、罰せられて、罪の結果である死にまで従ってくださったことによって、罪を帳消しにし、私たちを神の前に正しいものとして回復してくださいました。そして罪によって汚染されてしまったこの世界を神が支配される御国を打ち立てるために、その第一歩を打ち立てられたのであります。ここまで見てくれば、イエス様がお語りになった神に対して富むとは、あるいは天に宝を積むとはどういうことなのか、おのずと明らかになるのではないでしょうか。イエス様こそ救い主キリストであると信じ受け入れること、神がこの方を通して成してくださった救いの御業を感謝を持って受け取ること、そして御国の民として人生を生きようとすること、それが神の前に富むものとされることではないでしょうか。そして地において神の前に富む生き方をすることは、同時に 天に宝を積むことでもあります。地に宝を積むことにアクセスし思い惑う人生、貪欲という偶像崇拝に支配された生き方からイエス様を自分の主として迎え入れ、天に宝を積み真の平安のうちに生きる神に対して富む生き方へと人生の方向転換をされますように心からお勧めしたいと思います。以上です。